77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけですね、今日もやってまいりましたなやラジオの時間ですね。はい、今日は4月24日。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ、今日はですねなやラジオ、まあ、久しぶりにゲストの方にお越しいただいてるんですけど、今日はですね、まあ、前回ですね生産者さんにお越しいただきましたけど、今度はですね全く違うお仕事の方にお越しいただいてます。農家バーなやのなやラジオ。今日スタジオにお招きしたのはメンタルコーチの梅野奈美さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、梅野奈美さん、奈美さんってお呼びして、はい、よろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、奈美さんのお仕事メンタルコーチということなんですけど、はい、このメンタルコーチ、主にそのターゲットといいますか、うん、お客様はもうどんな方になるんでしょうか。
まあ、いろんな方が対象になるんですけども、はい、特に私が現在やってるのはその経営者の方ですとか、はい、今から起業される方、うん、でもちろんその育児に携わってるその、はい、まあ、お母さん方とかですね、まあ、ちょっと幅広いんですけれども、
は
い、
あ、そうなんですね。そしたら何でしょう、もう経営者みたいな方ももちろんそうなんでしょうけど、まあ、一般的な方とかもまあ普通に、
うん、もちろんそうです。
そうなんですね、はい、そういった方をそのメンタルコーチ、メンタルの面でサポートするということなんですか。
そうですね。
何でしょう、こうゴールに向けてそのメンタルを、
そうです、そうです、っていう、あ、願望達成といいますかね。
あ、なんか最近アスリートの方とかがメンタルの方でのサポートでこうメンタルコーチをつけるっていう風な、
そうですね、
有名ですよね。そういうのもやっぱりこう同じような、
そうですね、技術面とは別に、はい、やっぱりその心の支えですとか、はい、心のその成功に持っていくための心を作っていくといいますか、
心を作っていく、
そう、作っていくんですね。
あ、それをこう、はい、やっぱりこう手助けっていうのが重要なんですね。
そうですね。はい、
きっと多分そのためにも、今まで勉強もこう長い時間されたんじゃないかなと思うんですけど
そうですね、
そうですよね、はい、専門的なあれですよね。
はい、そうですね、
やっぱり、ね、違うでしょうね、その勉強をしてからいろいろなものの見方みたいなのが変わってくるんじゃないですか、そのメンタルの方から見るっていう。
そうですね、はい、やっぱりこう不必要に怒ったりとか、はい、悲しみすぎるとか、はい、そういったその極端な感情がちょっとやっぱりこうなくなってきたように思いますね、私自身においても。
ああ、ご自身にもそうということなんですね。
そうですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
やっぱあれですかね、この農業とかも見方がこうメンタル面から見るみたいな、なんかそんな、
そうですね、はい、楽しみですね。
独自の見方がもしかしたらあるかもしれないってことですね。
そうですね、お手柔らかにお願いします。
ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、というわけですね、奈美さん、今日のテーマなんですけど、今日のテーマですね、はい、麦ですね。
麦、
はい、麦、はいはい、まあ、ナイアラジオって、はい、もう何回か聞いていただいたっておっしゃってたんですけど、はい、毎回何かをテーマにするんですけど、今日のテーマは麦なんですけど、はい、今日はですね、はい、この麦はですね、もう農業の中でも本当に重要な作物なんですよ。はい、というのは麦は農業の一番最初の作物なんですね。はい、そうなんです、まあ、今、ね、いろんな野菜とか果物とかありますけど、うん、この人類が農業を始めたともう麦から始まったんですよ。はい、もう6000年前くらいなんですけど、はい、なのでもう今日はですね特別な回なんですね。はい、そんな特別な回なんですけど、奈美さんは麦どうでしょうか、ご飯派ですかパン派ですか。
ちょっと若い時はやっぱりパン派ですか、はい、粉が好きですね、
まあ、粉が好き、はい、あの、はい、奈美さんあれですもんね、こう大阪で育ったということなので、で、ね、はい、粉といえば大阪みたいな、そういうところありますもんね。
ありがとうございます、
は
い、
なんかそんな感じしますよね、はいはい、まあ、やっぱりこうたこ焼きがお家にあったりとかなんですか。
あります、あります。
そうなんですね、まあ、私の妻もですね大阪出身なんですけど、うん、あの嫁入り道具の中にですねたこ焼きがあったんですね。
あ、それはマストですね、は
い、あ、そうなんですか。マストです。あ、じゃああのあるあるっていうか妻だけじゃないんですね。
あ、そうです、そうです。
そうなんですね、はい、あ、よかったです。今日のテーマ麦なんで、まあ、そんなね、うん、あの 粉文化のゲストさんをお招きできて、はい、よかったっていうことなんですけど、はい、ありがとうございます。ただですねこの小麦なん、あの小麦なんですけど、あの、まあ、よくこう一般的にこう麦って言うんですけど、まあ、麦ってその どこでが原産なのっていうことなんですよね、うん、で、まあまあ、麦って言ったらもともと小麦、大麦、ライ麦、塩爆とか、まあ、それぞれいろいろなイネ科の植物を総称したものなんですけど、まあ、あの、あんまりにも種類が多いので、まあ、今回はそのうちの小麦にフォーカスしてからお話ししようかなと思います。
はい、
はい、でその麦なんですけど、じゃあ麦どこからやってきたのかって、あのこの番組ではですね原産地をですね、まあ、必ず言うて、まあ、恒例なんですけど、はい、で、その原産地がユーラシア大陸中部のコーカサス地方からメソポタミア地方にかけてというふうになってるんですけど、ちょっと分かりにくいですよね、はい、あのあの辺りです。チグリス・ユーフラテス川とか、はい、
歴史 で、
はい、そうなんですよ、はいはいはい、でその辺りでが原産なんですけど、まあ、まあ、よくあの肥沃な三日月地帯とか言われて、まあ、エジプトとかも含んだ地域のことを言うんですけど、うん、もうこれ世界四大文明のうち2つの、文明をカバーするような、まあ、そういう、まあ、本当に歴史が長い、エリアなんですね、はい、はい、で、あんまり この辺こう旅行で行ったりすることはないかもしれないんですけど、あの私旅行がすごい好きで、あのいろいろな国に行ったんですけど、うん、あのそこですね、もうこの辺りのエリアすごく好きなんですね。もう歴史深いですね、はい、麦文化も熱いんで、あのパンとかビールとかもですね発祥の地なんですよ。
いいですね。
はい、奈美さんビールはお好きですか。
以前好きでした。
あ、そうなんですね。
でもメンタル的にビールをやめてしまいました。
メンタル的にビールをやめるなんてできるんですか。
あの、はい、そうですね、やっぱり脂肪がちょっと気になったんで、
はい、あ、まあ、よく、ね、言いますもんね、ビール美味しいですけど、うん、そのなんでしょう、ね、そのお腹周りとか、ね、言われたりしますけど、それをビールでをメンタル面でやめるなんてことができるんですか。
そうですね、あのメンタル面でやめるっていうとちょっと語弊があるんですけども、はい、ちょっとしたテクニックでビールをやめてしまいました。
あ、さっきおっしゃってたあのメンタルをこう作り変えるみたいな、 そうですね、そんなことができるんですね。なんかあれですね、あの結構こうダイエットとか、うん、禁煙とかそういうのでももしかしたらこうメンタルって重要。
あ、そうですね。
あ、やっぱりそうなんですね。
そうです、そうです。
あ、まあ、よくねこう禁煙とかもスパッとやめるのがいいとか、ね、あのメンタルの強さがどうとか言われたりとかしますけど、
そこじゃないんですよね、まだね。
ちょっとそういうのとはまた違う感じなんですね、
う
ん、
そうですね。
はあ、うん、そういうのもこうサポートできるっていうのがこうメンタルコーチね、
のお仕事の一つと言いましょうか。そうなんですね。そんな感じですね。
はい、ありがとうございます、まあ、そんな、まあ、小麦の産地、原産地、まあ、メソポタミア地方なんですけど、あの農業が始まったのがですね、まあ、今からおよそ6000年前なんですね、はい、結構古いですよね、はい、で結構古いんですけど、あの、まあ、人類の歴史的にはですね結構最近になるんですね、
うんうんうん、
はい、というのはまあどこから今の人間っていうのか、まあ、分け方によって変わると思うんですけど、うん、まあ、今の人間の形になったのが、うん、まあ、およそ40万年前くらいなんで、はい、なんで40万対6000なんで、まあ、かなり最近、はい、新しいんですよ、うん、はい、だからあの我々人類農業を始めたばかりなんじゃないかぐらいの感じなんですけど、あの、まあ、これはですね、もともとその人類その、じゃあその前何が長かったのっていうと、農業をする前は狩猟採集時代だったんですね。はい、
あの狩猟、
そうですね、あの狩猟民族とか言われてますよね、
うんうんうん、
はい、
マンモスとか、
はい、そうです、はい、マンモスを追いかけて、うん、はいはい、日々走り回って、まあ、日々じゃないんですけど、
はいはいはい、
あの肉がなくなったらマンモスを狩るで、うん、森に入ってどんぐりを集めてくるみたいな、
はい、はいはいはい、
そうなんですね。なんですけど、こう文明を築くのにはもうどうしてもこう農業がもう絶対必要不可欠なんですよね。
うん、はい、そうですよね、
はい、あの狩猟採集時代だと、結構獲物を求めて移動したりとかするので、なかなか定住することができないので、 あの定住できないとあの人口もちゃんと増えないんですね。
あ、はい、なるほど、
はい、で人口増えないと、食料を採集する以外の役割の人、まあ、例えば、軍人でしたり学者でしたり、うんうん、はい、あとはまあ王様とかですね、
はいはい、
そういった人たちをこう雇えないんで、
あ、
はいはい、なのでこのパンができてから人類の歴史始まったみたいな、あ、パン、はい、小麦ができてからですね、はい、なのでもう本当ですね、もう農業ってあの文明を作るのに本当大事なんですね。
人間らしくなった
っ、そうですね、はい、なので、よく言われてるような狩猟民族、農耕民族って言ったりしますけど、
うんうんうん、
狩猟民族が農耕民族にならないとなかなか文明ってできないですね。もうこういう歴史的な方から見るとですね、なのでなんか、ヨーロッパの方は狩猟民族とかなんかそういう風な分け方をする面もあるんですけど、
うんうんうん、
なんですけどもう、もう狩猟採集時代が終わってこう農業の文明にもうどの民族もまあ基本的にはそうなるって国を作るためにですね、はい、
じゃあやっぱりその農業っていうのはその定住を促したっていうふうに考えていいんですか。
そうですね、はい、で土地所有の概念が できたのもその農業ですね、はい、ですのでもう狩猟採集民族はやっぱ土地を持つっていう概念がそもそもないので、はい、あってもまあ希薄なので、なのでもうどうしてもその、まあ、例えばすぐ近くにいる農耕民族がやってきて、
うん、
同化されたり時には駆逐されたり、
うん、あ、
はい、そういったことがやっぱり起こりますね。ですのであの文明、まあ、文明だけじゃなくて、まあ、戦争もそうなんですけど、
うん、
あの農業が始まったから今の文明と戦争、まあ、だけじゃなくて、まあ、文化の移動伝播も、うん、農業によって、もたらされたという、もう全部の起源になってるって言ってもいいくらいですね。
ですね、
はい、そうなんですよ、はい、なのでもう今日の麦のテーマですね、
うん、
まあ、そういったところにですねスポットを当てていきたいと思います、うん、ちなみに、
うん、
このリスナーの皆さん、この麦がですね、まあ、麦だけじゃないんですけど、うん、文明の伝播に、まあ、どんな風に、寄与してきたか、関連してきたかというのはですね、ジャレッド・ダイヤモンドさんという人が書いた10病原菌鉄という、上下巻セットの本があるんですけ ど、はい、これが結構詳しく書かれています。もともとこの方は鳥類、鳥の研究の方なんで、はい、文化人類学というのは、まあ、ちょっと専門じゃない部分もあるんですけど、はい、でも一般人の我々が読む分には結構面白いですね。
タイトルからしてこうね、
あ、そうですね、
なんか歴史を感じます、
ね、はい、そうなんですよ、うん、はい、でもう今ですねこう、今ちょっと話題としては熱いんですけど、この伝染病関係ですね、うん、まあ、これもですね、もう農業とやっぱりどうしても密接な関係があるので、まあ、こういった本にですね詳しく書いてあります。はい、ナイラジオですもですね、もうたくさんお話ししたいんですけど、
うん、
なかなかこれ1回で収まらないんですね。はい、なので今日はちょっと、はい、そうなんですよ。はい、なんでこう触りの部分をお話しして、していきたいかなと、はい、そんな風に思ってます。
はい。
はい。はい、そしたら番組はですね、まあ、この後は、ですね、こう麦と人間、の知恵比べについてですね、お話ししていきたいと思います。はい、皆さん、今日はですねメンタルコーチの梅野奈美さんを、お迎えしてのナイアラジオ、皆さんどうぞ番組最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。農家バーナヤのナイアラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はゲストにメンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいて、テーマ麦ですね、麦についてお話しています。はい、番組の最初の、冒頭にですね、まあ、人間ってこの麦を栽培することで農業を始めて、でそれが文明の始まりだったんですよというお話をしたんですけど、はい、まあまあ、麦だけじゃなくていろいろですね、まあ、今はもう農業でいろいろ作ってるんですけど、まあ、最初に作ったものが麦ということでちょっと聞いてみたいと思うんですけど、この麦とですねこう人間の知恵比べについてなんですけど、はい、奈美さん、麦と人間どちらが、はい、知恵比べの勝者支配者だと思いますか。
です。やっぱりそれは人間でしょう。
ですよね。まあ、はい、
ま
あ、
そう思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、あのこんな風にね、どう、思うんですけど、これはですね、逆の立場になってみるとすごく面白いんですよ。麦の立場になって考えるんですね。はい、そうなんです。で、麦がまあ元々はまあ野生ですよね。うん、野生のまあ草みたいな感じでその辺に生えてるわけですね。うん、まあ、植物なんで、植物の一番の目的は自分をこう広めることですよね。
あ、
広く広めて、ね、はい、
う
ん、たくさんのところで幅広く生えたいなって、うん、絶滅しないで生えたいなって、うん、まあ、植物だけじゃなくてどの生物もそうなんですけど、
うん、
はい、で そうやってるところにですね、 ある生き物がやってくるんですよ。まあ、今までは虫とかも、たまに食べに来てたんですけど、はい、猿の子孫の我々ですね、はい、やってくるんですよ。
はい、
ちょっと麦の立場になって考えてくださいね。
は
あ、あ、気持ちがいいな、あ、草むらに入るの気持ちがいいなってやってると猿の子孫がなんかやってくるんですよ、はい、ウホウホって言いながらですね、
はいはい
はい、でやってきて、もう食べられそうになるんですね、うん、あ、これはまずいな、これ食べられてしまう、どうしようって思うんですけど、その猿の子孫をですね、
うんうん、
持ち帰ってお家の近くにこぼしてしまうんですね、
うん、
はい、でこぼしてしまって、そしたらですね、そのこぼしてしまった、
うん、
種がですね、半年後にこう、はい、麦に育つわけですね。
なるほど、
はい、
うん、
で、麦はこう思うんです。あ、命拾いしたなって思うんですよね、
うん、
でもですね、ここからなんですよ。この人間がですね、
うん、
その時に、うん、あ、これは閉めたって思うわけですね、うん、はい、わざとこぼして、そしたら半年後にもっといっぱい実るんだ、
うん、
はい、
で、まあ、普通そう考え
ますね。そうですよね、はい、うんうん、いいこと思いついた、閉めたって思うわけですね、
うん、
で、まあ、ここ、まあ、人間の立場からはすごく見やすいんですけど、
うん、
そしたらもう儲け話だなって、次からもうそうしようって思うじゃないですか。
閉め閉め、
はい、閉め閉めって思いますよね、
うんうん、
はい、で、そうすると狩猟採集時代よりも安定してこう、うん、余剰食料ってこう余った食料もできるんで、なので子供も増えるんですね。で、人口増えるんですよね、
うん、
はい、でもですね、絶対足りるってことがないんですね。やっぱりこう もっと余剰食料を持っておかないと、なんでしょう、隣の村とかとの争いに勝つために軍人も雇わないといけないな、
うん、なるほど、
はいはい、管理する技術者は雇わないといけないな、
は
い、で王様も、まあ、王様は支配階級ですけど、王様を小麦で食べさせないといけないんで、
なるほど、ね、
はい、隣よりも、小麦を、いっぱい作らないといけないなってなった時ですね、
うん、
はい、その時に、
うん、
もっと小麦をならせるためにどうしたらいいんだろう、世話をしないといけないんですね、
はい、うん、はい、そうね、はい、そうですよね、はい、普通に考えてね、
そうなんですよ、うん、で雑草を取ります、
はいはいはい、
で、ね、大変ですよね、で雨が少なかったら水もやらないといけない、
はい、
で、あとはちゃんと土も耕さないと、
うん、
いっぱいならないよって、
うん、
はい、であとは今度たくさんの一つの作物をいっぱい作ってると、そこに病害虫とかもすごく発生しやすいんですね、
うん、
はい、なので虫を、取ったりとかですね、
うん、
あとは野生動物が来るから柵を作らないといけないなってするんですよ。
大変
ですよね、
うん、
はい、で狩猟採集時代は何日かに1回マンモスを狩ればよかったんですね、
う
ん、
なるほどね、はい、そうですよね、
はい、そうなんですよ、うん、はい、で、どんぐりを拾うのも1日にもうほんのちょっと集めればよかったんですよ、うん、
はい、
なんですけど、ね、農業大変ですよね、大変な生活が始まっちゃったわけですね、
うん、
はい、でこれはもしかしたら小麦の価値かもしれないですね。もう人間がもう自分のために、
うん、
もう朝から晩までもう麦のためだけに生きる、もう言ってみれば奴隷を手に入れたみたいな感じでおかげで麦はですね、世界中に広まることができたんですね。
はあ、世界制覇です
ね。そうなんですよ、はい、
はいはい
はいはい、なので麦のための人類になってしまった、人類のための麦じゃなくて麦のための人類になったんじゃないかっていう見方をする人もいて、結構面白いですね。
あ、そうですね、見方を変えれば、
はい、そうですね、
麦の世界制覇です、
はい、あ、そうなんですよ、はい、だから麦の価値かもしれないですね。だってこう人間は麦のために一日中働くどころか戦争までするぐらいなんで、うん、
すごい、
はい、そこまでするっていうのはですね、こう麦の価値なんじゃないかって、はい、じゃあもう元の狩猟採集生活に戻ろうよっていうことはもうできないんですよね。
ちょっと無理ですね。
そうなんですよ、はい、もう人口も、うん、もう今のもう10分の1どころ100分の1よりも多分少なくしないと賄えないと思いますし、はい、あとは農業をやめなかったところから あのどうしてもこう支配されてしまうんで、
うん、
はい、ですのであの農業も今更やめるってことはできないんですね。
麦で人間の人口も増えたっていうことですよね。
そうですね、はい、はい、うん、そうなんですよ。もうあの狩猟採集ではもう人口増えないんで、
はい、
そうなると、う
ん、
もうあの文明を手に入れた代わりに麦のためにもう一生懸命働かなければいけなくなったっていう。
なるほど、ね、
はい、なのでそうなんですよ。支配しているつもりがされていたんじゃないかみたいなのがこの、ま、農業の始まりですね、
うん、はあ、はあ、それはちょっとすごいですね。感慨深いと言いますか。
そうですね、はい、
うん、
反対の立場から見た感じで、
はい、すごい、
はあ、でどうなんでしょうか、あの奈美さんの、
はいはい、
メンタルの専門家なんですけど、メンタルのなんかこう支配してるつもりが実はされていたみたいな、そういうのってこうメンタルの世界でも何かあったりするんでしょうか。
ああ、それはですね、やっぱり私たちの世界でそれの例えになるかどうかちょっと分かりませんけど、はい、私たち の, その意識に、まあ、心といいますか、
はい、
健在意識と潜在意識って言われるのに分かれてるんですけど、
は
い、聞いたことあるのかなと思いますけど、潜在意識を使おうって今ちょっと流行りっぽい感じなんですけど、でまあ、簡単に言うとその顕在意識っていうのは理性とか、まあ、意識してる自分が意識できる意識っていうか、うん、はい、で潜在意識っていうのは無意識とも呼ばれますけど、はい、普段意識できない意識のことなんですね。
あ、
うん、だから無意識的にこういったっていう、なんかよくそういうこと
よく言いますよね、
言いますよね、はい、でも実はあの私たちはその自分の理性とか意識で自分自身をコントロールしてるって思ってませんか。
はい、もう当然のことながら自分でこうしたいからしてるって、
うん、
こうしなければいけないからするみたいな、
そうそうそうそう、はい、本当にそういうふうにあの勘違いしてるんですけども、実は私たちはロボットみたいな存在で、
ロボットですか。
ロボットっていうとちょっとあれなんですけども、はい、無意識がもうコントロールタワーといいますか司令塔なんですね。
あ、ロボットでいうプログラムとかを、
う
ん、ロボット自身が僕のプログラムこうだからなって思わないですよね。
思わないんですよね、はい、であのそれも自分が意識できない意識で、我々はっていうか、はい、私自身も、はい、あのまあ、皆さんそうですけども、はい、まあ、動かされてるんですね。
はあ、じゃあ、うん、自分の意識で、無意識をコントロールして自分をコントロールしてると思いながらも、
うん、そうですそうです、
はい、実はその無意識、自分の支配できない方面から人間は行動支配されているって。
そうなんです、うん、でもその無意識にもさっきの麦と一緒で、
はい、
お世話がいるんですよ。
はあ、じゃあ無意識を一生懸命お世話しなければいけないんですね。
しなくちゃいけないんです。
そうなんですね。それは、
うん、
あの一般的な我々はこうしているものなんですか、それともできてないんですか。
そうですね、分かっていらっしゃる、それが分かっていらっしゃる方はあの、まあ、いらっしゃいますよね、まあ、スポーツ選手なんかそうですけども、うん、
あー、はい、
まあ、ルーティーンと呼ばれるやり方で、
あー、最近よく聞きます
もんね、無意識を一生懸命こう世話してるんですよ。 あれは別の角度で言うと、
はあ、そうなんですね、うん、もうじゃあ、まあ、成功のためにこうメンタルがあの重要な役割しますよっていうのはもう成功を目指している人はやってる人もいるっていう、
ね、あ、もちろんそれをそう理解してやってらっしゃると思いますね。
そうなんですね、うん、でそれを、なんでしょう、なかなか自分でできるのが難しいことなんですかね。
そうですね、うん、まあ、あの努力とか意思っていうよりも、
はいはい、
あの訓練すれば整うっていうふうに考えてみたら割と、
はい、あ、うん、なるほど、で
スムーズに、
なるほど、でこうメンタルコーチ、コーチっていうのはやっぱりこう訓練をする人なんで、それでメンタルコーチなんですね。
そうですね、そう、毎朝歯を磨きましょう、はい、毎朝髪を溶かしましょうっていうぐらいの、
は
い、あのルーティンに組み込めば、
はは、
うん、
あ、
まあそんなにやらなければならない、はい、私の意志が弱いってそういうことじゃないですね。
なるほど、じゃあそのスポーツ選手のよく言ってるそのルーティンっていうのはこうな一般の我々 も、
あ、そうですね、
もう役立つというか、
もちろんもちろん、
そうなんですね、はいはい、ありがとうございます。あの、まあ、今日はですね、テーマ麦ということで、うん、今日はメンタルコーチの梅野奈美さんにですね、こうメンタル面からのですね、見た農業というのをですね、聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、この番組ではですね、皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての、農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜の話でもいいですし、家庭菜園でのエピソードでも何でも OK です。宛先はメール、または Facebook、インスタで受け付けております。 はい、メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、あとはですね、Facebook、インスタでは農家バーナヤで検索してみてください。もちろんお店に来ていただいて直接お話を聞かせていただいても OK です。さあというわけでですね、お送りしてきましたなやラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。はい、今日はですね、メンタルコーチの梅野奈美さんに来ていただき、お越しいただいてですね、メンタル面からお話、聞かせていただきました。奈美さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週はですね、来週も、今週に引き続き奈美さんに来ていただいて、はい、よろしくお願いします。来週はですね、5月1日ですね、はい、子供の日を目前に控えてですね、はい、キッズなやラジオをお送りしたいと思います。はい、子供番組に挑戦ですよ。良い子のみんな聞いてねっていう感じの、テンションでですね、30分間やっていきたいと思います。はい、ちゃんとできるかどうか不安ですけど、皆さん来週も聞いてくださいね。はい、それではですね、今日も番組最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ、
さよなら。Con tanto placer.